テモテ第1の手紙の6章を開けていただきましょう。テモテ第1の手紙の6章の12節を読みたいと思います。こう書いてあります。信仰の戦いを勇敢に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召され、また多くの証人たちの前で立派な告白をしました。信仰の戦いを勇敢に戦いなさい。原本によると、信仰の良い戦いを戦いなさい、必ず勝利できる方法で戦いなさいと教えています。私たちが生まれ変わりをし、イエスを主とする生活を始めた時点で、天の父からは賜物として一つの量の信仰を与えてくださると聖書で教えております。誰であっても生まれ変わりをした人に同じ量の信仰が与えられているんです。その信仰を使い始めることでもって、神様の力が働くようになり、いろんなことが達成できるようになります。例えば、十字架で準備されているものを現実にすることができる。あなたの信仰で現実になります。あなたが必要としているもの、欲しいと思って祈ったものを手に入れるのに必要な道が信仰です。癒しを現実にし、悪霊の力をどかすのに必要なものが信仰です。だから信仰というものをどのように使うのかによって、神様の力が働いてあなたにとってプラスの生活を送ることができるようになるのか、それとも神様の力で、神様の方で力を出すことができないようにあなたがしているのか決まります。神様の力が働かないようにしているものを信仰の敵と呼んでいます。で、この敵に向かって勇敢に良い戦いをしなさいと、今読んだテモテの6章12節で教えています。先週とその前の週とでもって説明をしたからご存知と思うんですけれども、信仰の敵というものを内容的に3つに分類することができます。1つは神様の言葉、約束に対する知識のなさ、理解の不足が信仰の敵となっています。2つ目には神様の言葉、約束に対する疑いです。言い方を変えたら、神様の言葉を、約束を信頼しきれない、そういうふうにしているのが信仰の敵です。で、3つ目、神様の言葉、約束を信頼した行動に出ることができないようにしているもの、これが信仰の敵の3番目になります。今日は信仰を使う生活をする上でもって、神様の力が働いて約束してあるものを現実にする動きをあなたが取るときに、あなたの口から出る言葉の大切さというものについての説明をしたいと思っています。マルコの福音書の11章の23節を開けていただきましょう。マルコの福音書の11章の23節ではこう教えています。22節から読んでいくと、イエスは答えて言われた。神を信じなさい。まことにあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だいぶ昔のことになるんですけれども、私がアメリカで聖書に書かれているもの、真理を一番先に聞いて、一番最初に聞いて目を覚ますことができたときに、それからあとですね、聖書というものを真剣に読み始めたわけなんですけれども、私はその時に英語の聖書を使っておりました。日本語の聖書ではありませんでした。しかもですね、英語でもって聖書がアメリカではたくさん出版されているんですけども、その英語の訳の中でもって原本に一番忠実な訳をしていると定評のある聖書を私は使っていました。でもんですから、この23節でもってこの最後のところが、どんなことでもその言った通りになるという原理が、これが信仰の原理なんですけれども、これをつかむことができたんですけれども、それでも 私の頭の中ではある期間、ここはどんなことでも信じた通りになるという意味に解釈すべきではないかと考えていた時期があります。言った通りになるという訳は間違いではないだろうかと思った時期があったんです。日本語の聖書ですと、新改訳でも口語訳でも、このマルコの11章の23節は、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになりますという訳になっております。どんなことでもという言葉がもちろん抜けている。しかもその言った通りになるという訳にはなっておりません。だもんだから日本に多くのクリスチャンは信仰の原理というものを理解しようとしたときに、このマルコの11章の23と24とか、これ信仰の原理なんですけど、それを理解しようとするときに信じた通りになるという意味に解釈をしているのではないかと思うんです。皆さんの中にも気をつけていないと、このマルコの11章23節を自分の言った通りになると信じるならその信じた通りになりますというふうに思い込んでいる人がいるのではないかと推測するんです。そしてですね、私は信じなきゃいけない、信じるとその通りになるけれども、なかなか信じることができない、すぐに頭に疑いが浮かんでくるなんていうことを考えてしまう。頭に浮かんだ疑いはなかなかにどいてくれません。信じたいと思っているものを信じるようにしようとすればするほど、それに対する疑いが出てきてしまうというようなジレンマに陥るんです。皆さんも経験あるかもしれない。ところがですよ、信仰の原理というもの、マルコの11章の23と24とよく調べてみますと、信仰の原理の出発点は信じるというものではないんですよ。あなたの口から出る言葉なんです。あなたが口で言うということだということが分かると思います。誰でもこの山に向かって動いて海に入れという、そして心の中で疑わないで言った通りになると信じるなら、その言った通りになる。なんであなたの口から出す言葉が信仰の原理での出発点となっているのか、簡単でしょ。ロマ書の10章の17節では、信仰は聞くことから始まると教えています。あなたの口から言葉にして自分の耳に聞かせる、これが信仰の出発点です。私は癒されたと信じます、健康になります。もっともですね、こういう言葉をただ口から言葉にして言っているだけでは、たとえ何回、何十回、何百回言葉にして言ったとしても、それだけでは信仰には発展しないかもしれないんです。口から言う言葉をあなたが信じるものとなるように、あなたはメディテートすることが必要となります。私は癒されたと信じます、健康になります。どういう意味を持つのか考えなきゃいけない。他の分野でも全部同じなんですよ。これ私はただ一つの例として今出しているだけです。癒されたというのだから、もっと病気はひどくなるというのではないわけでしょ。健康になるというのは、いつまでも病床で寝ているという意味じゃないわけでしょ。他の人と同じように体を動かして活動することができるものとなっているという意味を示していることになるわけです。だからどういう意味を持つ言葉なのか、まず考えなければいけない。ただ勝手に告白したからそれでいいというものじゃありません。その言葉に基づいてどういうことをするべきなのかを考えなきゃいけないんです。病気というのを例にとったら、どうしても病気の症状に目が移ります。移すなと言ったって目が移る。その時ですよ、癒されているという告白をしているなら、癒されているという証拠になるものに目を注がなきゃいけないんです。どうやったらいいのか。昨日より気分がいい、昨日よりも食欲が出てる、熱がなくなった、そしてだから私は癒されたと信じますという具合に持っていかないといけないことになるわけです。つまりですね、その口から言葉に出す、その言葉、告白しているものの意味を考え、口でつぶやいて自分の耳に聞かせ、そ そしてまたその言葉の意味を考えて証拠となるものを探すという具合にすることでもって告白しているものがだんだんと信仰に発展していくんです。だから信仰の原理というものは口で言葉にして言うということを第一にしなければいけないんです。こういう言い方したらもっとこの手はっきり理解できるものになると思うからですね、こういうこと言いましょう。あなたが何か信じたいものがあるといたしましょう。例えば癒されたい、あるいはですね経済的に必要としているものが満たされたい、何か信じたいものがあると思う。信じたいけれどなかなか信じることができない、感覚から教えてくるものは全て信じることができないようなものばかりしかない。神様の言葉では約束しているけれども信じることができない、あなたにとってはその神様の約束が現実になると信じることができないというような時に、あなたがその信じたいものをその通りになっている、もうすでに現実となっていると信じると告白をし始めることでもって、やがて告白しているあなたの希望が信仰に発展することができるようになるんです。よく聞いてくださいよ。あなたは望んでいるものを現実にする道がないから神様の力が必要となっているわけでしょ。そのためにはあなたが神様の約束を信じることが必要となります。だけども神様の約束を信じることができない、こういう時にその信じることができない神様の約束をあえて信じるという告白を始めることでもって、やがて信じるということができるように変えてしまうことが可能となるんです。そうしなかったらあなたには望んでいるものを現実にすることはできないんです。信じます、神様によって与えられたと信じますという告白をしている間に、何回も何十回も口から言葉にして言っている間にその意味を考え、そしてさらに信じますという告白を続けていると、やがて信仰に発展していきます。信仰に発展したら神様の力が動き出します。不可能のということのない神様の力が動くようになる。そしたらあなたにとって不可能と思えているものが可能なものになってしまう。実はこれがですねクリスチャンの当たり前の生活なんです。今一度繰り返しますよ。あなたの方でもって一番最初に信じます、神様によって与えられたと信じますという告白をし始め、その意味を考えてさらに信じますという告白を続けていると、やがて信仰に発展していきます。信仰に発展すれば神様の力が動き出す。そしたらあなたにとって不可能と思えているものが、人間的に不可能と思えているものが可能なものになってしまう。これはですね内容的に言ったら皆さんも分かっていると思う、理論の上では納得できていると思うんです。だけども実際に告白を始めてみるとどうなるか、なかなかに難しいものを感じると思うんです。なかなかにこういう告白をしようと思っても口から言葉なんて出てこない。体が痛い時に癒されたと信じます、ポケットに金が一銭もない時に神様与えてくれたと信じます、なかなか告白できない。なんでか、本音と建前の使い分けをしている日本では告白すること自体が難しいものになってくるんです。ここであなたの意思が入ってきます。信仰の原理を知っていない人たちがあなたの信仰の告白を聞いたら、あなたは少しおかしくなったんじゃないかと思うかもしれない。おかしくなったと思われるの嫌だから告白をしない、したら神様に欲しいと思うものが手に入らないだけなんです。自分で決めなきゃいけない。おかしいと思われても手に入れたい、だったら告白すればいいんです。謙遜するということが美徳されている日本では、もっとはっきりしましょう、自分を卑下することで、卑下する言い方をすることで美徳とされている社会では、本音だけでもって信仰の告白をして生活をするというのはなかなかできないように思えるかもしれない。 だけれどもあなたが知恵を使えばどういう状態であろうとどういう内容のものであろうとあなたが告白しているものをマイナスに持っていく可能性を生み出さないようにした言葉を使うことができるんです。それだけじゃなくてあなたの相手に対してあなたのその告白を聞いている人たち信仰の原理を理解していない人に対しても失礼にならないような言葉を口から出すことができるようになってきます。神様から知恵をもらえば。だからあなたが告白をしようとするときに誰か周りに人がいたらばどういう言葉で口から出したらその人におかしく考えられない、しかも目的としているものを達成するのか、マイナスになるような告白をしないで済むのか、考えるということが必要になります。それを考えた後で口から言葉にするということが必要になる。口から言葉にするということでもってやがては信仰に発展し、信仰によって神様の力が働き出して、そして口から出た言葉の通りになるというこの信仰の原理はサタンも知っています。だからサタンの方ではあなたがマイナスの結果を生み出すような言葉を言わせるようにいろいろと仕掛けてまいります。そういったマイナスの結果となるような言葉を捕まえてサタンは利用しようとして機会を狙っている。神様の力が働いてあなたの望んでいるものが現実になるためにはあなたの口から出る言葉が信仰にまで発展しなければいけないんです。信仰に発展するまで告白し続けなければいけない。1回や2回プラスになるような言葉を口から出したからといって目的を達成するものではありません。何度も何度も告白をし続けていないと信仰に発展しないことになる。ところがですよ、サタンの方はどうなのか。あなたの口から出る言葉をマイナスの結果を生み出す言葉、サタンが力を出すことができるような言葉を待ち受けているから、あなたがたった一回マイナスになる言葉を口にしただけでもそれを利用しようとして動き始めます。そのためにですね、口から出すプラスの言葉とあなたの口から出すマイナスの言葉とが最終的にどういう結果を表すのか回数で比べてみますと、プラスの結果を生み出す告白を何百回していても、つまり癒されたと信じます、祈ったものが与えられたと信じますという告白を何百回続けていても、それを信仰にしてそれから現実になるんですから、告白しているものはなかなか現実になってこない。ところがそれに反して神様の約束を疑うような言葉を1回2回口から言葉に出したら、サタンがそれを捕まえて利用しようとするから、マイナスの方が早く現実になってしまう。これは皆さんも経験してるんじゃないかと。だからこの点で気をつけなければいけないんです。ここまではですね、別に新しいことを言っておりません。この教会に1年2年来ている人はもうすでにこんな説明何遍も聞いてるはずです。だからこれから先にですね、話題を持っていきたい。そして口から出る言葉というものに関して聖書ではどういうふうに教えているのかという点について、今まで説明していなかった分野に進みたいんですけれども、それ前に今日ここまで説明した中でもって大切な点をもう一度ここで繰り返しをしたいと思います。あなたがこうなって欲しいと望んでいるものをもうそうなっていると信じますという告白が先であって、これが第一にしなければいけないことであって、その告白に基づいて第二に信仰というものが芽生えてくるんです。順序間違えないでくださいよ。だからあなたの方でもってこうなってほしいと望んでいるものをすでに受けたと信じますという告白をすることができなければ、告白を続けて信仰に発展させるということをしないのならば、あなたは神様の力を頼りにして望んでいるものを手に入れることができないということになります。ここでこういう質問を出してみましょう。神様の約束を疑うような言葉、あなたがこうなってほしいと望んでいるものを否定してしまうような言葉をあなたが口に出してしまったときにどういうことになるか。 どういう結果となるかということを考えてみてほしい。聖書から答えを見つけてほしいんです。今までにですね、この教会ですでに説明しました。先ほどまで説明したからもう分かっていただけると思うんですけど、サタンがその機会を狙っているということは皆さんも知っていると思う。こうしてサタンの方ではあなたの口から出る言葉を捕まえて、サタンにとって有利になるように、あなたをもっと苦しめておくことができるように機会を狙っているという皆さんも知っていると思う。だからそれを繰り返して言っているんじゃありません。実際にはあなたの口から出るマイナスの言葉でもって、マイナスの言葉というのは神様が約束しているものと反対の結果になるもの、あなた自身がこうなってほしくないと思っている状態を指しているんですよ。そういう言葉をあなたが自分で口にすることでもって、お世辞であろうと建前だろうと外交事例としての言葉であると、そういうことを口にすることでもってあなたにとって悲劇となるように働く力が、実はサタンだけでなくてもう一つあるんです。それを今日お知らせしたい。そして目的としているものは、これから先どんなことがあってもマイナスの結果を生み出すような、神様の約束を疑うような、神様の言葉を否定するような言葉を一切口から出さないようにしてほしいからなんです。聖書でこういう具体例を説明していきましょう。旧約聖書で説明していきます。それ前にですね、旧約聖書を引用したいんですけれども、まず背景を説明しましょう。出エジプト記の背景から説明して、それから勉強に入ります。エジプトで奴隷生活をしていたイスラエルの人たちは、その苦しさを神様に知らせて神様からの助けを求めました。奴隷となって生活をしているうちに、だんだんだんだんひどい仕打ちを受けるようになった。でもだから最後に神様に助けを求めた。で、神様の方ではその時80歳になったモーゼという男を使ってイスラエルの人たちをエジプトから連れ出して、未知と乳のあふれている土地カナンの地に移動させようと、移住させようと計画を立てました。その昔アブラハムに約束をしたものを400年後になって現実にしようと神様動き出した。で、奇跡に次ぐ奇跡を起こして、最後にモーゼはエジプトの王様パロの心まで揺れ動かして、奴隷だったイスラエルの人たちがエジプトを出ることができるようになりました。たくさんの金や銀をエジプトの連中からもらって出ていた。ところがですよ、エジプトを出てアラノに差し掛かりますと、もちろんエジプトから今のイスラエルまでのアダ、大きな市内という砂漠がある。そこに差し掛かるとイスラエルの連中はこういうことを言い出したんです。出エジプト記の13章を開けていただきましょう。これからはですね、このイスラエルの連中がどういうことを口から言葉にしたのかということを少し調べていきます。出エジプト記13章の他を長く読むとめんどくさいから20節から読んでいきましょう。で、14章に入ることにします。13節の20節から14章に入ります。こうして彼らはスコテから出て行き、アラノの端にあるエタムに宿営した。主は昼は途上の彼らを導くため雲の柱の中に、夜は彼らを照らすため火の柱の中にいて彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためであった。昼はこの雲の柱、夜はこの火の柱が民の前から離れなかった。主はモーゼに告げて仰せられた。イスラエル人に引き返すように言え、そしてミグドルと海の間にあるピアヒロテに面したバールツェフォンの手前で宿営せよ。あなた方はそれに向かって海辺に宿営しなければならない。パロはイスラエル人について、彼らはあの地で迷っている、アラノは彼らを閉じ込めてしまったと言うであろう。私はパロの心を固くなにし、彼が彼らの後を追えばパロとその全軍勢を通して私は栄光を表し、エジプトは私が主であることを知るようになる。そこでイスラエル人はその通りにした。民の逃げたことがエジプトの王に告げられると、パロとその家臣たちは民についての考えを変えていった。我々は一体何ということをしたのだ、イスラエルを晒してしまい我々に仕えさせないとは。そこでパロは戦車を整え、自分でその軍勢を引き、エル抜きの戦車600とエジプトの全戦車をそれぞれ補佐官をつけて率いた。主がエジプトの王パロの心を固くなにされたので、パロはイスラエル人を追跡した。しかしイスラエル人は臆することなく出ていった。そこでエジプトは彼らを追跡した。 ファルの戦車の馬も騎兵も軍勢もことごとくバールセフォンの手前ピア広手で海辺に宿営している彼らに追いついた。ファルは近づいていた。そこでイスラエル人が目を上げてみると、なんとエジプト人が彼らの後に迫っているではないか。イスラエル人は非常に恐れて死に向かって叫んだ。そしてモーゼに言った。さあここからですよ。口から出す言葉がどれぐらい大切なことになっているのか、この強調ですから、この11節よく見ていただきましょう。こう書いてあります。エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れてきてこの荒野で死なせるのですか。私たちをエジプトから連れ出したりして一体何ということを私たちにしてくれたのです。私たちがエジプトであなたに言ったことはこうではありませんでしたか。私たちのことは構わないで、私たちをエジプトに仕えさせてください。事実エジプトに仕える方がこの荒野で死ぬよりは私たちには良かったのです。これはですね、エジプトを出始めてからわずか2週間経たないうちですよ。この事態は神様が解決してくれました。海の水を分けて、この連中は海の向こう側に行って、海の水がまた元に戻って、エジプトの軍勢みんなこれで死んじゃった。さあ今度は16章に進んでいきましょう。エジプト記の16章に行っていただきましょう。1節から抜きます。ついでイスラエル人の全回収はエルムから旅立ち、エジプトの地を出て第2の月の15日にエルムとシナイとの間にある真の荒野に入った。ちょっとよく見てみましょう。神様がこのイスラエル人を、奴隷たちをエジプトから連れ出そうとしたときに、最後に今日というこの日を月の初め、つまり1月の1日にしろと言った。そしてそれから3日間ヤギをしっかりと見張れ、そして傷のないものを葬って食べて、それから水越しの食事をして、それから出ていくようにすると言ってる。そして出て行ってます。だから第2の月の15日というのは、これは2月15日です。ところが最初の何日間かはまだエジプトを出る前に費やしちゃってる。そうすると大体40日ぐらいでもって、エジプトを出てから40日ぐらいでこれが起きた事件だというのがですね、この16章1節での印になります。2節に行きましょう。その時イスラエル人の全回収はこの荒野でモーゼとアロンにつぶやいた。イスラエル人は彼らに言った。エジプトの地で肉鍋のそばに座り、パンを満ち足るまで食べていた時、私たちは死の手にかかって死んでいたらよかったのに。事実あなた方は私たちをこの荒野に連れ出して、この全集団を飢え死にさせようとしているのです。この言葉覚えてくださいよ。この3節の言葉、私たちは死の手にかかって死んでいたらよかったのに、この全集団を飢え死にさせようとしている。神様はこの連中を荒野で殺すためにわざわざエジプトから連れ出しているのか。はっきり聞きましょう。誰がイスラエルの人たちをカナンの地に連れ出すようにしてんのか。神様が強制的にしてんのか。それとも奴隷だったイスラエルの連中が神様に頼んだから、泣きついたから、神様の方で助けの手を出して動いてんのか。もう答え皆さん知ってると思う。17章の1節に行きましょう。なのになんでこんなこと言うのか。17章の1節です。イスラエル人の全回収は主の命により真の荒野から旅立ち、旅を重ねてレフィデムで宿営した。そこには民の飲み水がなかった。そこで民はモーゼと争い、私たちに飲み水をくださいと言った。モーゼは彼らに、あなた方はなぜ私と争うのですか、なぜ死を試みるのですかと言った。民はそのところで水に乾いた。そこで民はモーゼにつぶやいて言った。一体なぜ私たちをエジプトから連れ上ったのですか。私は子供たちや家畜を乾きで死なせるためですか。死にたかったらエジプトに行けばいいんでしょ。戻らないんですよ。出てこなきゃいいんですよ。自分たちが助けてくれってから神様動いてるんでしょ。でありながらもこんなこと言ってる。まあその先、今度は民数記の11章に移っていただきましょう。まあ、民数記というのはですね、この出エジプト記での出来事がの続きが書かれているのが民数記です。その11章を見ていただきましょう。度々にですね読んでるわけです。民数記の11章の1節から読んでいきましょう。 さて民はひどく不平を鳴らして主につぶやいた。主はこれを聞いて怒りを燃やし、主の火が彼らに向かって燃え上がり、宿営の端をなめ尽くした。すると民はモーゼに向かってわめいた。それでモーゼが主に祈ると、その火は消えた。主の火が彼らに向かって燃え上がったので、その場所の名をダブエラと呼んだ。また彼らのうちに混じってきていた者が激しい欲望に駆られ、その上イスラエル人もまた大声で泣いていった。ああ肉が食べたい。エジプトでただで、バカだれ、ただじゃないんです、これ奴隷だったから、これ食わしてもらってるの。ただで魚を食べていたことを思い出す。キュウリもスイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクも。だが今や私たちの喉は干からびてしまった。何もなくこのマナを見るだけだ。まあ、こんなのを背景にしてですね、今度は民数記の13章に行ってみましょう。13章のエッセットでございましょう。まあ、こういう出来事はですね、大体皆さんも何遍かこれ話を聞いてるから分かると思うから、こう飛び飛びに引用してるんです。これで13章の1節から読んでみましょう。こういうことが記されております。主はモーゼに告げて仰せられた。人々を使わして私がイスラエル人に与えようとしているカナンの地を探らせよ。父祖の部族ごとに一人ずつ皆その族長を使わさなければならない。さあ、ここでもって12部族いますからですね、全部で12人を選んだということになります。でモーゼがこの12人に対してこのカナンの地に行ってどんな土地なのか調べてこいと言った。まあ、読んでみましょう。 17節から読んでいきます。13章の17節。モーゼは彼らはカナンの地に探りにやった時に言った。あちらに登って行ってネゲブに入り、山地に行ってその地がどんなであるか、そこに住んでいる民が強いか弱いか、あるいは少ないか多いかを調べなさい。これもモーゼバカったれです。なんでこんなこと言うのか、はっきり言いますよ、バカですよ。なんでか、私がイスラエル人に与えようとしているカナンの地を探らせろと神様が言ってんのに、その地は強いか弱いか、強くたって弱くたって神様の力で取れるわけでしょ。なんでこんなこと言うのか。それが良いか悪いか、失礼しました、18節。その地がどんなであるか、そこに住んでいる民が強いか弱いか、あるいは少ないか多いか調べなさい。全然必要ないんですよ。また彼らが住んでいる土地がどうか、それが良いか悪いか、彼らが住んでいる町々はどうか、それらは宿営か、それとも城壁の町か、土地はどうか、それは肥えているか痩せているか。私はこれも非常にバカだと思う。神様がわざわざカナンの地を選んでそこにやってやるというのにですね、これが貧乏な地だったらなんでそのところまで行かせるのか、砂漠の中で歩いてるのもっていうわけでしょ。そこには木があるかないか調べなさい。あなた方は勇気を出しその地の果物を取ってきなさい。その季節は初ぶどうの熟す頃である。さあ、ここで初めて皆さんこの聖書を読んだ時に、ちょっと待てよ、今まで見方を変えて読んだらこの言葉自身もどれほど信仰のない言葉なのか分かっていただけると思う。でしょ。そこで彼らは登っていき、ツインの荒野からレホブまでその地を探った。彼らは登っていってネゲブに入り、ヘブロンまで行った。そこにはアナクの子孫であるアヒマンとシェシャイとタルマイが住んでいた。ヘブロンはエジプトのツォンよりも7年前に建てられた。つまりだから城壁町としてしっかりとしたものだということになるわけです。彼らはエシコルの谷まで来て、そこでブドウが一房ついている枝を切り取り、それを二人で棒で担いだ。それほど大きな房なんですよ。ちっちゃなここらで売ってる1,000円だったら手でぶら下げて歩くことできるわけです。棒で肩に担がなきゃいけない大きなブドウの房なんですよ。豊かな土地です。イスラエル人はそこで切り取ったブドウの房のことから、その場所をエシコルの谷と呼ばれた。40日が経って彼らはその地の偵察から帰ってきた。ほいで直ちにパランのアラノのカデシにいるモーゼとアロンおよびイスラエルの全回収のところに行き、2人と全回収に報告をして彼らのその地の果物を見せた。彼らはモーゼに告げていった。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこには誠に乳と蜜が流れています。非常に裕福な土地です。ほいでこれがその果物です。それから先何と言ったか、28。しかしその地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち非常に大きく、その上私たちはそこでアナクの子孫を見ました。ネゲブの地方にはアマレク人が住み、山地にはヘテ人、エブス人、エモリ人が住んでおり、海岸とヨルダンの川岸にはカナン人が住んでいます。その時30節、 カレブがモーゼの前で民を沈めていった、これ12人のうちの1人です。私たちはぜひとも登っていてそこを占領しよう、必ずそれができるからでしょ。神様がそうすると言ってるんだからできるはずでしょ。今までこれだけの奇跡を表しているから当然のわけでしょ。30節いきましょう。しかし彼と一緒に登っていった者たちは言った、私たちはあの民のところには攻め登れない、あの民は私たちより強いから。戦わないうちなんで強いって言えるのか。彼らは探ってきた地についてイスラエル人に悪く言いふらした。そして言った、私たちが行き巡って探った地はその住民を食い尽くす地だ。こんなでかいブドウのあるところが食い尽くす地なのか。私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだ。3メートルの高さがあると5メートルの高さがあると神様にしてみればちびっこですよ。なんでこんなこと言うのか。そこで私たちはネフレム人のアナク人を見た。私たちには自分が田舎のように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。31節に戻りましょう。私たちはあの民のところには攻め上れない、占領できない、戦っても勝てない。これがあの連中の告白なんですよ。これ今一度考えていきましょう。神様がモーゼを通してイスラエルの連中に言った言葉は、あなた方はカナンの地には入れない、あなた方は彼らに勝てない、ただどれほど良いところなのか、あなた方を羨ませたいから、だから偵察してくださいと言ってるのか。で、12人のスパイとしてカナンの地に出してるのか。それとも神様が、私がイスラエル人に与えようとしているカナンの地を探ってこい、どんないいところなのか、喜べるようにスパイを出せと言ったのか、どっちなのか。2節でこれ答えが出てるはずです。神様はこう言いました。人々を使わして私がイスラエル人に与えようとしているカナンの地を探らせろ。32節ではこう言った。私たちがそこで見た民は皆背の高い、私たちを食い尽くす土地だという。そうしといてですね、私たちには自分が稲子のように見えた、彼らにもそう見えただろう。稲子のように見えているイスラエルの連中に対して、そのほど価値がないように見えるものに対して、神様これほどまでに奇跡を起こし力を出し愛を注いで生きているのか。神様バカが、どうして自分たちが神様から愛され大切な人と見られているということを認識していないのか。14章に行きましょう。民数記の14章です。1節、全会衆は大声を上げて叫び、民はそのように泣き明かした。こんなでかいブドウの草を見ながらですよ。イスラエル人は皆モーゼとアロンにつぶやき、全会衆は彼らに言った。ここです。また気をつけてください。告白ですよ。私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったのに、できればこのアラノで死んだ方がマシだ。なぜ主は私たちをこの地に導いてきて剣で倒そうとされるのか。私たちの祭司はさらわれてしまうのに、エジプトに帰った方が私たちにとってよくはないか。ここまで裕福なものを見ながら、なんでまた帰ろうというのか。ここでもって皆さんに気をつけていただきたいのはですね、この2節の終わりです。できればこの荒野で死んだ方がマシだ。その前には、私たちをエジプトから連れ出して荒野で死なせるんですか。まあ、こういう言葉はですね、この時点までに、この14章のところに来るまでに何遍このイスラエルの連中は口から言葉を出しているのか、皆さん家帰ったら勘定していただきましょう。全部調べてください。多分エジプト記の13章あたりからざーっと調べていったら分かることになる。もうちょっと先に行きましょう。14章の民数記の14章の6節から読みます。するとその地を探ってきた者のうち、ヌンの子ヨシアとネヘブの子カレブとは自分たちの着物を引き裂いてイスラエル人の全会衆に向かって次のように言った。私たちが巡り歩いて探ってきた地は素晴らしい良い地だった。
もし私たちが主の御心にかなえば、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちにくださるだろう。あの地には乳と蜜とが流れている。ただ主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となるからだ。彼らの守りは彼らから取り去られている。しかし主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。その通りでしょ。神様言ってるんだから。しかし全回収は彼らを石で撃ち殺そうと言い出した。正しいことを言ったら殺されるようなんですね。それほどこの間違った情報をですね、信じ込んじゃってる。その時主の栄光が会見の天幕から全てのイスラエル人に現れた。主はモーゼに仰せられた。この民はいつまで私を侮るのか。私がこの民の間で行った全ての印にもかかわらず、いつまで私を信じないのか。私は疫病で彼らを打って滅ぼしてしまい、あなたを彼らよりも大きな強い国民にしよう。モーゼは主に申し上げた。エジプトはあなたが道からによって彼らのうちからこの民を導き出されたことを聞いて、その地の住民に告げましょう。事実彼らはあなた主がこの民のうちにおられ、あなた主が目の当たりに現れて、あなたの雲が彼らの上に立ち、あなたが昼は雲の柱、夜は火の柱のうちにあって、彼らの前を歩んでおられたのを聞いているのです。そこでもしあなたがこの民を一人残らず殺すなら、あなたの噂を聞いた異邦の民は次のように言うでしょう。主はこの民は彼らに誓った地に導き入れることはできなかったので、彼らは荒野で殺したのだ。どうか今我が主の大きな力を表してください。あなたは次のように約束されました。主は怒るのに遅く、恵み豊かである。咎と背きを許すが、罰すべき者は必ず罰して、父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼすと。あなたがこの民をエジプトから今に至るまで許してくださったように、どうかこの民の咎をあなたの大きな恵みによって許してください。主は仰せられた。私はあなたの言葉通りに許そう。しかしながら、私が生きており、主の栄光が全地に満ちている以上、エジプトとこの荒野で私の栄光と私の行った印を見ながら、このように十度も私を試みて私の声に聞き従わなかった者たちは皆、私が彼らの先祖たちに誓った地を見ることがない。私を侮った者もそれを見ることがない。ただし私のしもべカレブは他の者と違った心を持っていて、私に従い通したので、私は彼が行ってきた地に彼を導き入れる。これはカレブだけじゃない、ヨシアもそうです。彼の子孫はその地を所有するようになる。定地にはアマレク人とカナン人が住んでいるので、あなた方は明日向きを変えて葦の海の道を通り、荒野へ出発せよ。さあ、こういうふうに神様が言いました。神様の言葉を要約いたしますと、ヌンの子ヨシアとエフネの子カレブと二人だけはカノンの地に入ることができる。神様の言葉を疑った者はカナンの地に入ることができない。まあ、後ほどもっと規則があるんですけども、20歳以上の者は全部この荒野で死ぬ。でモーゼとヨシアとカレブとが、それからもっと若いのが成長した者がカナンの地に入るって、40年間砂漠の中ぐるぐるぐるぐる回らしています。カナンの地を目の前にしながらカナンの地に入れない。わずか2週間、その地点から2週間でもって約束のそのすごい豊かな土地に入れるのに入れないもんって、40年間20歳以上のものが全部死に絶えるまで神様砂漠の中にこの連中を置いていた。40年間でも食わしてたんですよ。さあ、ここで今度は皆さんに注意していただきたいものがあります。14章の26節から読んでいきましょう。今まで読んだものの全部ここがまとまりです。主はモーゼとアロンに告げて仰せられた。いつまでこの悪い回収は私につぶやいているのか。私はイスラエル人が私につぶやいているつぶやきをもう聞いている。あなたは彼らに言え。だからイスラエルの全回収がこれからの言葉を聞いてるわけですよ。これは主の見つけである、こう言えという。これは主の見つけである。私は生きている、死んでるんじゃない。だからこれから約束を守ります。私は必ずあなた方に私の耳に告げたその通りをしよう。今一度読み返しますよ。私は必ずあなた方に、イスラエルの連中に、私の耳に告げたその通りをしよう。私の耳に聞こえてくる通りにしてあげよう。言い換えたら、イスラエルの連中が口から言葉にしている通りに神様はすると約束をしております。
さあイスラエルの延長どうした、自分たちの間違いを、今までの間違いを悔い改めて口から出る言葉に気をつけるようになったか、自分たちにとってマイナスの結果を生み出すような言葉を口から出さないように気をつける生活を始めて、神様の力で楽しい人生を送るようになったか、今までの経験から学んでマイナスの結果を生み出すような言葉を避けるようにしたか、この出来事が民数記の14章です。それから先21章に移っていただきましょう。だからどれぐらい先か知らないけど14章よりもその先です。民数記の21章に行っていただきましょう。1節から読んでみます。ネゲブに住んでいたカナン人アラデの王はイスラエルがアタリブの道を進んでくると聞いてイスラエルと戦い、その何人かを捕虜として捕らえていった。そこでイスラエルは主に請願していった。もし確かにあなたが私の手にこの民を渡してくださるなら、私は彼らの町々で聖絶いたします。彼らの町々を聖絶いたします。主はイスラエルの願いを聞き入れ、カナン人を渡されたので、彼らはカナン人と彼らの町々を聖絶した。そしてそのところの名をホルマと呼んだ。彼らはホルザンからエドムの地を迂回して、足の海の道に旅立った。これは14章でもって言ってるでしょ、曲がれと言ってるから、13章の終わりで曲がれと言ってるから曲がってやったわけです。しかし民は途中で我慢できなくなり、民は神とモーゼに逆らって言った。なぜあなた方は私たちをエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのですか。パンもなく水もない、私たちはこの惨めな食物に飽き飽きした。今一度繰り返しますよ。5節、なぜあなた方は、これ実は神様に言ってるんですよ、私たちをエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない、マナというこんな食べ物だけで飽き飽きした。民数記の14章の28節では、神様がイスラエルの連中に約束をいたしました。今一度読んでみましょう。民数記の14章の28節、これは主の見告げである、彼らに言えと言われてるから聞いてるわけです。私は生きている、私は必ずあなた方に私の耳に告げたその通りをしよう、私の耳に聞こえてくる通りに、イスラエルの連中が言っている通りに私は必ずする。こんな連中が何て言ったか、21章の5節、なぜあなた方は私をエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのですか。パンもない水もない、さあどうなったか、21章の6節読んでみましょう。そこで主は民の中に燃える蛇を送られたので、蛇は民に噛みつき、イスラエル人の多くの人々が死んだ。さあここでですよ、皆さんが聖書を読むときに、特に旧約聖書を読むときに、ぜひとも注意をしなければいけない点が出てまいります。誰が燃える火を、燃える蛇を、これ激しい蛇と客地に書いてある、猛毒を持った蛇です。誰がこういう蛇を持ってきたのか、もしも皆さんの中でもって、6節に主は民の中に燃える蛇を送られたと書いてあるから、神様が蛇を持ってきた、でイスラエルの人たちに噛みつかせてイスラエルの連中が死んだという答えをしたとしたらば、あなた今まで言った私の説明何を聞いてるのかと聞きたくなる。どうしてか、神様はイスラエルの連中にどう約束してるか、今一度14章に戻っていきましょう。民数記の14章の28節、私は生きている、私は必ずあなた方に私の耳に告げたその通りをしよう、イスラエルの人たちが口で言った言葉の通りに私はしてあげる、必ずそうすると約束をする。
ったらこの連中が何て言ったか、この荒野で死なせようとするのか、神様は何ができるか。イスラエルの連中が自分たちの口から出てる言葉でもって、私たちここで死なせんのかと言ってるから、神様その通りにしてあげよう。神様は約束を守る神様です。規則の神様です。いやでも王でもこの口から出た言葉の通りにせざるを得ない約束をしちゃってるんです。誰がそれをこの蛇を持ってきたか、これでは主は民の中に燃える蛇を送られたと書いてあるけれども、持ってきた原因は誰か、イスラエルの口から出る言葉でしょ。よく考えてくださいよ。そこでもってパンもなければ水もないという、今までどうやって食わしてもらってたのか。マナが天から降ってきた。こんなマナだけで足りない、だからうずらを山ほど食わして、いっぱい山ほど飛ばしてきて、でみんな下痢するほどまで食わしちゃった。知ってた、なんでこういう文句を言うのか。神様がちゃんと約束をした。あなたの口から出る言葉の通りにしてあげよう。考えてください。もしこの時点でもって、この時ですよ、この民数記の21章の5節を言っているこの時点でもって、イスラエルの連中がこういう告白したらどうなったか。私たちの主は偉大な主、恵みの恵み深き主、私たちを愛し大きな力を出してくださる、私たちが今直面しているこの問題はすぐにでも解決してくださる、パンを与えてくださる、水を与えてくださる、私たちはこういう主に心から感謝をし賛美を捧げますと言ったとしたらどうなるか。私の耳に聞こえてくるとに私はしてあげるでしょ。いやそれは旧約の話だ、結構です。マタイの18章18節だけ出てきましょう。マタイの福音書の18章の18節を開けていただきましょう。まことにあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くならそれは天においても解かれているのです。何でもあなたがこの地上でもって禁じるものは天でも禁じる、あなたがこの地上でもって言葉に出して禁じるものは天で禁じる。だからマタイの18章の18節言い直しをしますと、どんなことでもあなたの口から出る言葉の通りに私はしてあげると言ってることになるわけでしょ。だったらあなたは自分自身にとって不利になるような、こういうふうなことが起こっては困るというもの、苦しみを背負うような、神様の約束を疑うような言葉を口から出すから、こういうことになるんでしょ。現在のあなたがあなたにとって不利になるような、あるいはあなたが自分で苦しみを背負い込むような言葉を言ったら、私癒されないと思う、死ぬと思う、これはできないと思う、こんなバカ見たことない、自分の子供に言うから子供バカになる、そういうことを出すことでもってどういうことがあなたに起こるのか、これで分かっていたけど、二重の苦しみですよ。サタンはあなたを苦しめたい、だからサタンはチャンスを狙ってくる、あなたがそのチャンスを与えればサタンはあなたを苦しみを持ってきます。だけれどもサタンの方では勝手に苦しみを持ってくることはできません。たとえ苦しみを持ってきたとしても、それをすぐにどかしてしまう力と権威とあなたは持ってる。あなたの方から口から出る言葉でサタンが活動できるように、あなたに苦しみを持ってくることを許さない限り、サタンは力を出すことができないんです。だからサタンはありとあらゆるところでもってマイナスの結果を生み出す言葉をあなたが口から出すことを待っています。そういったその言葉はサタンにとって一番有利に使おうとする。だから二重の苦しみの一つはサタンが攻撃しています。昨日マイナスの言葉を口にしたからといってサタンは今日あなたに攻撃をしてくるということをしないかもしれません。1週間先に攻撃をしてくるのか、1ヶ月先になるのか、サタンが自分にとって一番有利になるときに、言い換えたらあなたが一番苦しむと判断をしたときにサタンは攻撃をしてきます。それまで待ってる。これが 二重の苦しみの一つです。神様の方で何と約束したか、神様の耳に聞こえてくる通りに必ずすると約束をしています。あなたが地上で縛るなら天でも縛ると約束をしている。あなたが口から出しているマイナスの言葉に対して神様の方ではそのような結果を生み出すように動かざるを得ないものになっている。これが二重の苦しみの二つ目です。ならクリスチャンであれば苦しみはかえってひどいものになります。サタンの下にいるんだったらただサタンが持ってくる苦しみだけです。クリスチャンであればゆえに神様の方からもその通りでせざるを得ないものに持ってきちゃってるから、いやでもでも神様のからの動きも取られてしまう。だから二重の苦しみなんです。この神様の約束を良い結果をもたらすものとなるようにあなたがするのか、それとも悪い結果をもたらすものとするのかということは、あなたが自分の口からどういう言葉を出しているのかでもってあなたが決めているんです。神様決めてるんじゃないんですよ。これがあなたの口から出る言葉の重要さです。口から出る言葉が信仰になります。信仰は聞くことから始まる。だから口から言葉にしなければいけない。神様に対する信仰となるのか、それともサタンに対する信仰となるのかはあなたが出す口から出す言葉で決まります。信仰にするようにしなければいけない。口から出す言葉がサタンの働きを助けるものとなる場合にはサタンは必ずその言葉を利用してあなたを苦しめる結果となるものを生み出すように動きます。神様の方ではあなたが自由意志で口から出した言葉に対してたとえそれがあなたにとってマイナスの結果となるものであろうとプラスの結果となるものであろうとあなたの言う通りにするという約束の通りに動かざるを得ない。だからあなたはどういう状態に直面してもあなたにとってマイナスとなることがないように気をつけないといけないんです。感覚的なもので判断したらあなたにとってよりマイナス的なものになりそうにしか見えることのできないような時にこそなおさら口から言葉に口から出す言葉に気をつけないといけないんですよ。はっきり言いましょう。病気の症状が悪くなればなるほどなおさら神様に信頼しているという言葉を告白しなかったらそれ打ち勝てないんですよ。特に多くの場合に事態が悪くなってきたら何というか神様も助けてくれない、私もってひどくなる、死ぬかもしれない、その通りになるんですよ。ちゃんと神様言ってるでしょ。あなたの私の耳に聞こえた通りにしてあげる。地上で縛るものは天で縛るんです。死ぬかもしれない、神様の命をあなたが縛っちゃってるのか天で縛らざるを得ない。だサタンが喜んであなたを殺してくれる。神様に対して何も手が出ない。口から出る言葉というものをマイナスに持っていかないようにする。難しいか、難しくないんです。少しも難しくない。どうやったらいいのか、簡単でしょ。口から言葉出さなきゃいいんですよ。マイナスになりそうな言葉は口から一切出さなきゃいいんです。止めとけばいいんです。それだけです。簡単でしょ。だから口から言葉を出す前にその意味を考えなきゃいけない。果たしてこの言葉は私にとってマイナスなのかプラスになるのか、プラスになる言葉だけ出すようにすればいいんです。それだけ自分で決めればいい。ただこの重要性を認識して努力をするかしないか、つまりあなたが自分の意思を働かすか働かないさせないか、あなたが自分で選んでいるんです。それだけです。だから先ほどから説明している信仰の敵3つのうちのですね、1番目、御言葉に対する知識の不足、理解の不足なんていうのか見たら、これ非常に簡単です。喋る前に考えてみて、どうもこれマイナスになりそうだと思って喋らなきゃいい。でしょ？喋らなきゃ信仰にならない。マイナスの信仰にならないんです。マイナスの信仰にならなきゃ現実にならない。サタンも捕まえることできないんです。祈って 求めるものはすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになる。だからどちらを受けたとあなたは信じたいのか、サタンが持ってくるものなのか、神様が持ってくるものなのか。これから先、まあ、今日から口から出す言葉すべてがどういう結果をもたらすものなのか、はっきりと認識をして口を開くようにしていただきたいです。私は怖くて喋れない、2週間ぐらい黙っててください。帰って頭の中でもってちゃんとしたものが浮かんでくる。喋りすぎです。考えてないうちにベラベラ喋っちゃうからマイナスのことを喋るんです。自分を不幸にしないようにしていただきたい。神様が準備をしている祝福を信仰で現実にできるように、どうやったらそうなのか考えてから口から言葉に出すように。これ訓練していったらそのうちだんだん半分自動的になります。それで信仰を使えるようになってきたら余計嬉しくなってですね、口から出す言葉現実になってくるから、プラスまで現実になってくるから、もっとやろうもっとやろうって気になってどんどんどんどん上がってくる。これが信仰というものについての口から出す言葉の重要性なんです。今までここまで重要性があるということを説明していなかった。神様の方では私の耳に聞こえてくる通りのことを必ずしてあげると約束しています。この地上で縛るものは天でも縛る、この地上で許すものは天でも許す、ざるを得ないものにしちゃってる。あなたに主導権を持ってるんですよ。神様じゃないんですよ。神様なんで私にこんなひどいこと、口をまず塞げ、そしたらそのひどいことならないんですよ。残念な話ですね、洋服屋に行ってジッパー買ってきて口を止めるわけにいかないから、せいぜいですね、こんな幅の広いガムでも買ってきてベターンと貼り付けといて、絶対これはっきりと分かるまで、プラスになると分かるまで喋りません。分かったらはいで喋ってまた貼り付けとか、それぐらいのことをやる気持ちになったらきちんとしたもので告白するようになります。告白しなかったら信仰にならないんですよ。信仰にならなきゃ神様の力使えません。告白が先です。信仰が先じゃない。だけど多くの場合に告白をしない、したらば必ずマイナスの告白になる。だから惨めな生活を送ってるんです。どうぞこういう観点からですね、これから信仰というものを使う第一歩として、口から出る言葉というものに重々気をつけていただきたい。どんな状態にあろうと必ずそれをプラスに持っていけるような言葉しか言わない。言えないんだったら、マイナスになるの言葉しか言えないんだったら、考えつかなかったら言わないというところでしっかりと決心してほしい。そうしていくことでもってこれから先の人生がより豊かなものに変わっていきます。これをですね、皆さんにはっきり認識してほしいから今日こういう説明してるわけです。口から出る言葉、これほどの力を持ってるんですよ。これが一番先です。どうぞそういう観点から気をつけてですね、これから先の生活をしていただきたいと願います。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が私たちを自由にすると教えてくださいました。こうやってその真理に基づいて最終的に私たちもキリストの御丈にまで成長できるとも教えてくださっています。そういう観点からこの真理を私たちがしっかりと学び取ることができるものである。特にこの信仰の原理というものはどういうものなのか、口から出る言葉というものはどれほど大切なものか、どれほど自分を毒しているものとなっているのかといったような点をしっかりと認識をし、おいてその認識したものに基づいてこれからの生活を送っていくものであるよ。おいてそれに基づいて全ての面においてプラスとなる動きを取れるものとなるよ。あなたが私たち一人一人導いてくださることを心から感謝をいたします。で最終的にあなたの前に立った時に、あの地上での生活は本当によくやってくれた、私の思う通りに告白をし思う通りのものを現実にしてくれたと言われるほど、私たちが楽しい人生をこの地上で送ることができるように、これから先天のお父様、あなたが聖霊様を通して私たちを導いてくださるようイエスの名前でお願いいたします。私たちの心の中にも強い決心をし、マイナスとなるような言葉一切口から出さないというところにまでいけるものとなるよう、どうぞ天のお父様、あなたからも私たち一人一人に助けを出してくださるようイエスの名前でお願いいたします。こういう祈りがいつも叶えられることを心からありがとうございます。感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の皆を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。